皆さん、おはようございます。これから説教の時間に入っていきたいと思います。皆さんは私の目には見えないですけれども、心の目で、一緒に神様を賛美していきたいと思います。ちょっと楽しいですね、こういうふうに皆さんと一緒に神様を賛美できることを嬉しく思っています。30周年のジャカルタの記念礼拝に行ってきました。またその後シーリージョンスタッフのリトリートに参加させていただいて、今私はすごく神様に対して燃えている気持ちでいっぱいです。そんな中、飛行機乗って帰ってきたんですけれども、このコロナウイルスで説教よしやるぞとか思ってたんですけれども、まさかこのように状況になるというのは思っていませんでしたが、でもユーリアさんのビデオメッセージもあった通り、今じゃあここで神様がどのように私たちに働いてくださるのか、この東京に働いてくださるのか、全国に働いてくださるのか、それをすごく楽しみにしている気持ちでいっぱいです。それを本当に見ていきたいです。今日は、1月からテーマ聖句であるコリントの手紙から多く学んできましたが、今日は第二コリントの手紙から学んでいきたいと思います。まず第二コリントの手紙の全体像を掴んでいきたいと思います。例によって 5W1H で、まとめてみました。 Who? 誰が。第二コリントはパウロがコリントの弟子たちに向けて書いたものです。 When? いつ。時期は紀元55年から57年だと言われています。 Where? どこで。第一コリントはエフェソで書かれたものなんですが、エフェソで大きな暴動があって、パウロはエフェソにいられなくなり、マケドニアに逃れます。そこでテトスと会ってコリントの教会の状況を聞き、そこで手紙を書きました。これが第二コリントです。 What? 何を書いたか。第二コリントを話すときに欠かせないのは、第一コリントと第二コリントの手紙の間に今は現存しない涙の手紙というのがありました。ちょっと別のスライドをご覧ください。どのような内容かは今は私たちは読めないのですが、想像するにパウロの愛情のこもった、でも強烈に悔い改めを喚起する、そのような手紙だったのではないかと思います。第二コリント7章に書いてあるのは、パウロはエフェソで暴動に遭い、マケドニアに来た時にはかなり気落ちしていた。そこにテトスからコリントの弟子たちの悔い改めのことを聞き、一層喜びました。私は一層喜んだのですと書いてあります。パウロとコリントの弟子たちとの関係性が見えます。なので第二コリントからは教義について多く学べますが、読めば読むほどパウロがいかにコリントの弟子たちを愛しているか、その喜びといかに彼らによってパウロ自身心を動かされているかが伝わってきます。本当に子供たちに対しての親のような態度です。悔い改めたコリントの弟子たちをより教えて、より強めるため、そしてエルサレムからユダヤ人の偽教師、この問題がありました。偽教師が来て間違ったことを教えている。それに対してはっきりと彼らがユダヤ人教師たちが間違っていること、そして対抗できるように書いています。 How? どのように。パウロは意図的に自分の弱さや苦しさ、悲しみに触れながら、それでも働く神様の力を力強く書いています。偉大で完璧で弱さがないパウロではなくて、同じ弱さを持つ人間として等身大で書かれている。私たちが第二コリントから学べることは、いかに私たちが弱くてもその中に力強い神様が働いてくださる、そのことを学べます。今日の説教のタイトルは神様の栄光を表す生き方、神様の栄光を表す生き方です。一つ目のポイントに行きたいと思います。一つ目のポイントは、 落胆しない生き方です。第2コリントの4章1節から6節を共に読みましょう。第2コリント4章1節から6節です。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て悪賢く歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにすることにより神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするならそれは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。この一節で4章1節でパウロは憐れみを受けた者としてと書き始めます。パウロのアイデンティティは憐れみを受けた者でした。パウロは神から受けた憐れみを忘れていませんでした。自分がむしろ迫害者としてイエスの弟子を捕まえ牢屋に送っていったこと、ステファノが亡くなる時も上着の預かり番をしていた、イエスに敵対していた者が今はイエスを伝える務めを委ねられるものとなった。そしてパウロは自分じゃなく憐れみをかけてくださった神様を述べ伝えていたので落胆しませんでした。落胆しない生き方をパウロはしていました。落胆、ギリシャ語ではこれはもう私は発音できないんですか、エカクエホと読むんですかね、弱くなる、失敗するという意味がありますが、これを否定文で表しています。ルカの18章1節、同じこの単語が使われているのがいるんですが、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話をされた。気を落とさず、同じ意味です。英語だと lose heart not faint not give up、 心をなくさない、または失望しない、諦めない、このような意味があります。希望は決してなくならない。私たちもこの生き方をする必要があります。パウロは真理を明らかにすることで神の前で自分自身を全ての人の良心に委ねました。パウロは一切自分を守らなかったということです。神様は人々の良心に委ねる、神様と人々の良心に委ねる態度をパウロは持っていました。それはパウロが決して落胆しない生き方をしていたからこそできたことだと思います。この落胆、こういうこの意味での落胆というのはただのがっかりではないです。この落胆は希望をなくして落ち込み立ち止まることです。私たちはどうでしょうか。落胆してないでしょうか。どうやったら落胆しないで弟子として生きられるんでしょうか。福音が伝わらないことがあります。聖書勉強をしたり、バイブルトークで聖句をシェアしたり、友達や親に自分の信仰をシェアして福音を述べ伝えます。ですが分かってもらえないこと、興味も ないようだったり、時には迫害にあったりします。むしろお前大丈夫みたいに、そういうふうに言われたこともあります。何なんでしょう、どうして伝わんないんでしょう。まるでその人には福音に覆いがかかっているように感じます。神様の栄光はこんなに輝いているのに、私にはこんなに輝いて見えるのに、どうして伝わらないんだ。この凄さ、このなんかイエスの愛、わかりますよね。これが私は感じているのに、どうしてあなたに伝わらない。僕の伝え方が悪いのか、私の信仰が足りないんでしょうか。もしかしたら時には、聖書はそんなにインパクトがないのかなとか、日本人には、難しいのかな、そう感じることもあるのではないでしょうか。聖書に書いてあるのは、もし福音に覆いがかかっているならば、それはまだイエスを知らない人、滅びの道をたどっている人々に対して覆われているということです。この世の神がそのような人たちの目をくらませ、神の虹姿であるキリストの栄光に関する福音の光を見えないようにしたと書いてあります。この世の神とは何でしょう。この世の神とはサタンのことです。聖書におけるサタンの表し方です。それをスライドに起こしました。第2コリントの4章4節、この世の神、ヨハネの14章30節では、この世を支配するもの、ヨハネの8章44節、偽りの父、エフェソの6章12節では、主権、力、この暗闇の世界の支配者たちと呼ばれています。この世の支配者はサタンです。もちろん神様の方が強い。でも私たちはサタンの影響から逃れることはこの世にいる限りできません。これはどうですか皆さん、これはがっかりしませんか。もうどんなに伝えてもサタンが覆いをかけてる、どんなに頑張っても覆いがかかってる、これはがっかりします。サタンが働いてるの、じゃあどうしたらいいの。どんなに頑張ってもサタンが働いてたらうまくいかない、勝てない、まあ、そのように思います。でもパウロが言ってるのは、本当の信仰のある生き方、本当に神様に頼っていたらルーズハートしない、落胆しないと書いています。何を言いたいんでしょうか。私はこの聖句を読んで最近ずっと学んできたことがつながりました。ああそうか、なんかアハ体験みたいに、なるほど、わかりました、サタンだったんだ。サタンの力の前で私はなんとか自分の力で知恵やスキルで相手を変えよう、そのように頑張っていたと思います。でもうまくいかなくてがっかりしてました。がっかりして神様を責め、自分を責め、そしてだんだん福音の力を、その力強さを感じられなくなっていました。そして自信をなくして、希望を見れなくなり、落胆していました。でも落胆しても、ああこんなんじゃダメだって思って戦うんですが、心は落胆してるから長続きしません。そのような状態、そのようなことを繰り返していたと思います。でもそれはうまくいきません。そんなことはしなくていい、そんな生き方はもうしなくていい、戦うべきはサタンなんですね。マルコの9章29節では、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだとイエスは言います。祈りによらなければ、でも祈りによってサタンに勝てる、そういうことです。 ジャカルタに行かせていただいて、多くの兄弟姉妹と話す中で、兄弟姉妹がたびたび祈りについて語ってくれるんですね。祈ったから、いやすごい祈り聞かれて、え、本当に祈ってる。もちろん私はどのように動かしてるの、どういうシステムで、どういうスケジュールでやってるの、細かく聞きました、具体的に。でも彼らは毎週断食して祈ること、毎日 QT を必ず取って、それを兄弟姉妹にシェアして、そして祈ってる、そういうこと。平日でも小グループで集まってお祈りをしている、そういうことを教えてくれました。彼らは祈りをすごく大事にしていました。祈りで神様に頼り、祈りでサタンと戦っていました。神様はサタンに勝つことができるからです。祈りによって神様が福音の覆いを取り除くことができます。私たちは神様の力強さも感じられるようになります。兄弟姉妹の皆様、神様を信頼して祈りに頼りましょう。私たちは落胆しない生き方ができます。人間としての苦しみはあります。ですが根本では私たちは決して神様の力を失うことはありません。私たちも福音を伝える役目を神様から委ねられました。パウロと同じように憐れみを受けています。弟子の生き方は本当に落胆しない生き方です。それは決して闇にならない、私たちのうちでイエスの光が輝き続ける生き方そのものです。落胆しない生き方を生きましょう。アメン。二つ目のポイントに行きたいと思います。二つ目のポイントは、土の器として宝を輝かせる生き方です。第2コリント4章7節から12節をお読みします。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。土の器に宝が入っています。パウロは神の偉大な力を宝、私たちを土の器に例えました。神様の偉大な力が私たちから出たものではないことが明らかになるためと書いてあります。どういうことでしょうか。皆さんはこれはどのように感じるでしょうか。この土の器、英語だとジャーズ・オブ・クレイ、このジャーズ・オブ・クレイでちょっとグーグル検索すると、なんとバンドが出てきます。まあ、バンド名、このバンド名で活躍しているワーシップのバンドチームがいるんですね。おおと思って、ちょっと iTunes で聞いたら結構かっこいいです。結構ロックでかっこいいです。皆さんよかったらこの後聞いてみてください。当時のイスラエルではこういう素焼きの土の入れ物はとっても安く売られていたようです。二束三文で。ほとんど価値がない。壊れたら新しく買って新しいものを使ったらいい、まあ使い捨てのものでした。逆に宝は、宝ですからこれは価値があります。価値のあるものは皆さん何に入れますか。 例えば金塊とかですね、金の延べ棒とか持ってる方いらっしゃるかわからないですけど、ダイヤモンドとか美術品、金庫があったら金庫に入れますね。また豪華なものは豪華な入れ物に入れます。名画の額縁はその絵に見合った豪華なものが選ばれます。これはちょっとモナリザ、ルーブル美術館のモナリザの展示されている情景なんですが、このちっちゃく写ってるのがモナリザです。ルーブル美術館でこれは防弾ガラスを二重にしたものに覆われているそうです。そして、常時屈強な警備員がこうガードして守ってる。まあ行ったことないですけど、ちょっと見てみたいですね。まあこういう宝物、その宝物というのはその価値に見合う高価さ、またその価値に見合う厳重さがあるものに入れます。なのに神様は私たちという土の器の中にイエス・キリストという宝を入れました。これはどういうことでしょう。パウロはここで対比表現を用いています。先ほどの6節では闇と光、7節では土の器と宝、10節では死と命、このように対比して書いています。この相反するものの象徴ですね。闇の中から光が出ることはありません。闇は決して光を作ることができないからです。土の器から宝が出てくることも、これは本当ありえないことですし、死から命が出てくることもありません。私はなんかこの土の器のせいか、私は実はあんまりこう、ピンとこないというか、あんまりこう好きじゃないんですね。なんかこう自分が土の器、なんかここの写真のようになんか自分が土の器ってなんかこう土偶みたいな感じがしませんか。こういうなんかイメージがあるので、なんかちょっと嫌だなと思います。でも本当は私も分かってます。弟子として土の器になりたい、自分を無にして自分をなくしてイエスを輝かせる、そのような謙虚な器になりたい。頭ではこのコンセプトが分かっています。私含め皆さんも分かっているんじゃないでしょうか。なのになぜか、これは皮肉ですが、私は本当にこう土偶みたいに固くなって無表情で必死にこう自分を守ってる。この土偶の中に宝を入れても何も見えませんよね。そのようなものになってると感じます。こう器界のトップ、こう器界っていうこの世界があったら、そのトップはもしかしたらこの写真にあるようなロイヤルコペンハーゲンのティーカップかもしれません。すごい綺麗ですね。土の器は100均で売られている、しかも100均でセールで売られているお茶碗かもしれません。私たちはお茶碗になりたい、そう思っているのになぜか金メッキした豪華で見栄えの良い器になろうとしている、そういう自分がいます。神様の前でも人の前でも、なんででしょう。去年1年間で自分がいかに高慢だったかを見せられています。俳優、パフォーマーとして競争社会の中でずっと働き続けてきました。フルタイムスタッフにさせていただいても、私は人と自分を比べ続けてしまっていました。謙虚になる、そのようなことは何度も話されているし、何度も聞いてきました。そうなりたいと思ってる。でも、ライバル視して、 競争意識を持ったり、人がうまくいってると不安になったり、相手を妬んだり、逆にうまくいってなければ安心したりしていました。自分がうまくできてるか、失敗してないか、自分は豪華な器に見えてるだろうか、思い返すと情けないくらい不安でいっぱいでした。ちゃんとできてるかな、失敗してないかな、大丈夫かな、評価してもらえるかな。この不安はどこから来ているのでしょうか。私は恐れずに、結果を気にしないで、思いっきり楽しんで、そのように挑戦した記憶がありません。いつが最後だっただろうって思い出しても出てきません。ですが最近変えられてきました。実はいい方法を私は見つけちゃったんですね。いい方法があります。こう土の器感をちゃんと味わって、でも神様を強く感じることができる、安心できる方法。最近私たちこう内御堂夫妻はですね、私と瞳はですね、内御堂家で互いにイマジェリーをやり合っています。イマジェリーというのは教会で聞いたこともあると思いますが、スキーマーカウンセリングの中のイメージ療法の一つです。先月瞳が私にイマジェリーをやってくれました。それは私が東京芸術大学の声楽科を現役一浪、そして二浪目に受験したときに、最後まで最終まで残ったんですが、合否の掲示板を見に行って、自分の受験番号がなかった。その瞬間に戻って正しい声を聞かせてもらうというイマジェリーでした。私もすっかりその時の詳細を忘れていたんですが、思い出すことができました。受験番号がない、それが分かった時、私の中に出てきた思いは、最初は悲しみでした。ああ残念だ、悲しい、そういう思いでした。ですがすぐにそれは恥に変わりました。少しでも受かると思った自分がバカだった、何を思い上がってたんだ、受かる想像をしてた自分が能天気で恥ずかしい、何勘違いしてんだ、自分なんか受かるはずがないじゃないか、ああ自分は才能がない、自分はやっぱり失敗者だ、そういう声でした。瞳がイザヤの聖句から、神様にとって私は値高く尊いこと、またこれから自分は式に入って弟子と会うこと、私は弟子になってイエスの愛を知ることができる、教会で多くの家族を得ることができる、そして私はイエスに用いてもらうことができる、それを教えてくれました。私は涙が止まりませんでした。 わざわざひびが入ったその瞬間に戻っていって、もろに自分は土の器だと感じる時に健全な声を聞かせてもらいます。ひびや欠けた部分、壊れた部分を隠さないでいい。ありのままで神様が愛してくださっていることを心で強く感じることができました。最初はぎこちなかったけど、だんだんと私は人前でも安心できるようになってきました。アポに入ってもただありのままでいて、聖書をそのまま相手に渡せるように少しずつですが慣れてきました。自分の心も相手の心も感じられるようになってきました。このイマジェリーをすることで土の器としていられる、つまりイエスを輝かせられる生き方ができる。これは大発見でした。前の私は情緒剥奪から無意識で自分を守って自分を飾ろうとしてしまっていました。分かってても飾らなければ意味がない、そういう価値が自分には飾らないと価値がない、そういう声が聞こえてきました。自分が高価なものにならなきゃと、まるで先ほど紹介したモナリザの防弾ガラス二重張りのそのように自分を守っていました。だから神様の輝きも表せないし、人とつながることもできませんでした。もうこんな生き方をしたくないです。土の器の方が断然いいです。土の器じゃないやり方はもううんざりです。私は安心感を持っていきたいし、その土の器のやり方こそ神様が輝くんだということが分かってきました。土の器でいい、いやむしろ土の器がいい、むしろ土の器だからこそ神様の栄光が輝きます。私は弱い、恐れずには前に進めない、そのような臆病な器です。でも聖書が言ってくれるのは、そういう器じゃなきゃダメなんです。むしろ土の器でいい、一番神様の宝が本当に輝くから、自分が土の器だと認めた時に初めて分かることがあります。まして私たちが自分が土の器じゃないように振る舞った時には見えないものがあります。自分は何者でもない、そう思う時にこそイエスが現れます。私たちは感情レベルで助けてもらう必要があります。そのためには本当に謙虚にならなければいけません。私たちの教会はまだ土の器に慣れてないと思います。どこかで自分が高価な器になろうとしています。自分を守ろうとして、だからこそ変わらなきゃいけません。謙虚になり感情レベルまで助けてもらいましょう。自分から助けてください、そのように言いましょう。頑張ることに必死になるんじゃなくて、助けてもらうことに必死になりましょう。弟子の皆さん、パウロもコリントの弟子たちも 私たちも全員神様にイエスを中に入れてもらった土の器です。だから聖句にあるように、苦しめられたり、途方に暮れたり、虐げられたり、打ち倒されたりすることがあります。でもそんな時だからこそ神様が土の器に働きます。私たちが弱くなればなるほど、傷つく経験が増えれば増えるほど、ボロボロになればなるほど、私たちの中にあるイエスの輝きが増していきます。私たちは決して行き詰まらないし、失望しないし、見捨てられることもないし、私たちは絶対に滅ぼされることはありません。それは闇が濃いければ濃いほど光り輝くように、死に近づけば近づくほど命が現れるようになる、それと同じです。まとめていきたいです。私たち東京の教会も今コロナウイルスの影響を受けています。でも私たちには神様の栄光を表す生き方があります。落胆しないで生きる生き方をしましょう。社会全体が不安です。私たちも不安です。でもだからこそ今私たちは土の器のようだと思います。つまり神様が輝く時じゃないですか。私たちの中にあるイエスを輝かしましょう。神様を愛して、互いに愛し合って福音を伝えましょう。救いに関しても私たちは今現実に直面しています。課題があります。でもそのような時だからこそ、これはむしろチャンスです。落胆しないで、土の器として神様が働くように働きかけるチャンスにしましょう。イエスを輝かせましょう。今週は地域ミッションデーの週でした。多くのグッドニュースが私の LINE にバンバンバンバン入ってきます。もう100件200件に見てないとなるんですね。それぐらい活発にすごい動いてます。プロフェッショナルと既婚者が一緒になって、これ初めてやってるプログラムですね。新しいことにチャレンジしています。どこの地域礼拝も最高の時間でした。どこの地域でも弟子だけじゃなく、会社のお友達や友人たちも一緒にその輪の中に入って、もう子供のようにカラオケで踊って歌って笑ったり、ボーリング行って、なんか他の地域でなんかこう虫を食べたりですね、そういうなんか面白いことして爆笑してます。またコロナウイルスの影響があっても、直前であっても、いろいろ考えてみんなでアイデア出し合って支え合って会議室で集まったり、助け合って支え合って素晴らしい時間を持ちました。素敵なスタジオでピラティスとバイブルトークをした地域もあります。横浜でも弟子が集まって励まし合っています。皆さん、神様は働いてます。私たちの祈りに応えてくださってます。サタンをぶっ飛ばして吹き飛ばしてます。何より一番神様がこの霊の戦いを戦ってる。私は本当にここからが楽しみでなりません。どんな栄光神様が表してくれるんだろう。それが本当に楽しみです。神様の栄光を表す生き方をしましょう。落胆しない生き方、そして土の器として宝を輝かせる生き方をしましょう。旧来姉妹の皆さん、今日は説教を聞いていただきましてありがとうございました。説教は以上になります。